松倉の健康アドバイス、元気が出るちょっといい話。このコーナーは松倉中央クリニックの提供でお送りします。あなたの生活リズム乱れていませんか？日々の体調に不安はありませんか？明日の元気を作るのは今日の自分、ドクター松倉のちょっといい話でパワー充電、ファイト。それではスタジオには松倉中央クリニック院長、特別養護老人ホーム老人保健施設小樹園理事長の松倉則夫先生にお越しいただいております。それでは松倉先生、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
新緑の季節になりました。ゴールデンウィークも終わりまして、ほとんど半袖を着るようになりましたね。
そうですね、
半袖を着てちょっと肌寒い時だけ羽織物をするっていう感じになってきたので、ちょっと二の腕が気になったりとか女性は一枚薄くなっていくごとにちょっと体型気になったりとか、
そうですよね、
してきました。
ああ、そうですかね。
そんな季節になってきましたので、自分は太ってるかなっていう方、いろいろ気にし始めてるかと思うんですよ。
そうね、今肥満気味の人はちょっと痩せたいと思ってるかもしれませんね。
はい、肥満っていうのは以前も先生に教えていただきましたけれども、 BMI、
そうですね、
はい、それが25以上だったかな。
そうです、 BMI ってボディマスインデックスっていうんですけどね、身長と体重のバランスで計算するんですけど、まあ、ネットでもね計算式出てますけどね、まあ、25以上がまあ肥満ですけど、特に30以上はね、かなり明らかな肥満ですね。
そうなってくるとちょっとダイエットしなきゃいけないなって思い始めますね。
そうね、思ってね、ある程度努力してる人はきっと肥満だけど肥満症っていう病気にはならないと思うんですよ。
あ、肥満に症がつく、肥満症、
肥満と肥満症はちょっと違うんで、肥満はちょっと別に病気には結びつかないんだけど、それが例えばね、肥満に関係する病気、例えばあの睡眠時無呼吸症候群とかね、まあ、糖尿病なんかも関係ありますよね、それからあとは血圧なんかも関係あるけど、そういうのに関係してくると肥満症っていう病気になりますね。
健康でないというか健康障害が伴う場合は、
そうですね、
肥満症というふうに
とか、そのリスクが何回かお話したけど、メタボ予備軍とかね、それが予備軍がメタボになりそうなのも、やっぱり肥満症ですよね。
これ肥満症になってしまった場合、自分でなかなかコントロールするのは難しい。
そうですね、まあ、みんな大体その肥満の原因の 80% は自分の、原因があると思ってますので。
そうですね、食生活が悪かったのかなとか、運動しないからかなとか。
そうそう、でもその通りなんですけどね、その通りなんだけど、実はあの肥満になる原因って必ずしもその自分が全部悪いわけじゃなくて、そのやっぱり遺伝的なこともあるし、肥満になりやすいという体質もあるし、それからまああの自分のさっきの気持ちがね、もういいやって食べる方に私は集中そっちの楽しみたいとか思っちゃうとかね、何を重点的に置くかとか、あの特に女の人なんか若い時はね、結婚する前は痩せるとかその見てくれの方をね、大事にまあ普通するでしょうけど、まあ、結婚したらもうそっちの方はもういいと食べる方に私はそっちの方を重点的に楽しみたいとか、いや人も少なくないと思いますよ。
まあそうですね、そして子供を一人産むたびにだんだんもう腰回りとかね、
そうですね、
ついていって落ちなくなってくると、まあかなり諦めの気持ちにはなってしまいます ね。
だからそっちがもういいという気持ちも分かんなくはないんだけど、だからそういうのがまた肥満から肥満症までね生かしちゃう可能性もありますし、まあいろいろな要因によりますよね。だから必ずしもその食生活だけじゃなくて、心理的要因もやっぱ大きいですよ、そういう意味では、自分がどう考えるかって。
そうですね、まあ花より団子かなって思っちゃうんですけど
そういい言葉ですね昔からあるんだね、やっぱり
美味しいものの誘惑になかなか勝てないですよね。
やっぱりでもでんぷん質を取ると太るのは確かですね。お米たくさん食べると、はい、そうかつってね、全くの糖分制限食にするのも危ないですけどね、
はい、
私の知ってるでなんか玄米食とか16米食とかあるのかね、うん、いろいろ
ありますね。
ああいうのに切り替えた、まあ、他も切り替えたかもしれないけど主にそれを切り替えただけで肥満を治したっていう人いますね、
うんうんうんうん、
やっぱりその食生活は大事なことは大事ですね。
そうですね、うん、ただ糖質を完全に抜くとか偏ってダイエットはあまり良くない、
ね、良くないしリバウンドの可能性もあるしね、うん、やっぱり副作用も出ますから、
はい、
バランスは取った方がいいと思うんですよね、
うん、
ただ澱粉質を多少控えめにするのは大切かもしれないね。
あ、
タンパク質は大丈夫ですね、
うん
うん、
で先生、その肥満症になってしまって、
うん、
もちろん食生活であったりとか運動であるとか、まあ、努力したとしてももう肥満症ですのでもう病気じゃないですか、
うん、
そうすると何かお薬を飲んだりして解決できる方法はあるんですか、
う
ん、
最近ね GLP-1 受容体っていう、まあ、一般的なこと言うんですけど、はい、糖尿病の薬の 一つが、
うん、
まあ、注射薬が効くんですけど1週間に1回注射するだけで、はい、糖尿病もかなり良くなるし肥満も、まあ、5キロ以上は間違いなく痩せるみたいな薬があるんですよ、
はい、
でかなり効果的なんで、これでまたちょっと肥満のことにポイントが当たってきたっていうかね、中にはだからこれをね糖尿病じゃないのに使ってる人もいるんですよね
それは痩せるためにっていうことですか。
そうそう、だからそれ別にそれ推奨はしてないんだけど、でもその原因はなぜかってよく聞くとその食欲が落ちるんですよやっぱり、でだから食べなくなって結果的に痩せるっていうことがやっぱり一番大きいので、うん、代謝が良くなって痩せるっていう、運動なんかするとね代謝が良くなって痩せるほど運動すればね、
はい、
あるんですけど、ただそれは代謝が良くなるっていうのも食べなくなるから、
うん、
で人によっては少し気持ち悪くなったり少しムカムカするとか言って食べなくなるので痩せるのが大きいですよね、
うん、まあそれはたくさん食べれば太るのは当たり前ですよね。
そうですね、やっぱり外の人は食べてますよやっぱり何だかで言って完食してるしね。
そうですね、あとは量を食べるってこともあるし、カロリーの高い揚げ物とか、
あ、好きなんですよ、また
そういうのが好き、
あれが揚げ物好きなの、太ってる人ね、煮物が好きになった方がいいね。
あ、そうですね、純和食っていうのは、
うん、
バランスが取れてると言われていますよね。ちょっと塩分取れすぎかなっていう時もありますけど、
そうね、塩分だけ気をつけた方がいいね。
うん、うん、それはありますね。痩せていくことで体への負担がすごくこう楽になるし、あとは膝の負担っていうの
かな。そう、膝は大きいですよ。膝はね5キロ体重減らすと、
はい、
30キロ負担軽くなると言われてるんですよ、膝にとっては。
それはすごいですね、うん、膝がやっぱり年を重ねてくるとちょっとした瞬間でなんかもう膝が痛くなるとか歩きにくくなるとか、
うん、
転びやすくなるとか、うん、なので体重があればあるほど膝の負担も大きいし、まあ、
大きいですよね。だからそうですね、あとはまあ筋肉量の問題もあるので、まあ散歩するとかね、
はい、
なんかまあそれ以外のことでもいいですけど、
うん、
ウォーキングするとか、まあ、階段登るとかね、エレベーター使わないとかね、はい、まあ、よく言われてますけどね、
うん、
そういうのが大事かな、
うんうん、肥満だなって思った時に自分で悩んだりしていろいろやってみても変わらないなっていう時は一度病院で相談してみた方がいいですね。
そうですね、今それ勧められてますよ。自分一人で頑張ろうっていうよりも、うん、一回相談してみてアドバイスもらいながら、
はい、
かつ自分でつけるといいんですよね、体重とかなんか見えるかっていうんですけど ね、
あ、 そうですね、
そうすると血圧もそうですけどね、
うん、
そうすると目標ができるので、うん、なりやすいかな、
うん、食べたものを書き出しておくっていうのもいいって言いますよね、
うん、そうね、そこまでやればねかなりいいですよね、うん、人に前よりますね、うん、あんまりね神経質になってやることもないですけど、
はい、
まあある程度ね目標を持ってやると達成しやすい、
うん、
で一番あれなのはどっかでもういいやって切れちゃう、
うん、
はい、心理的要因ですからね、うん、これなるともうちょっと歯止め効かないというかね、
はい、
戻れないというかね、
そうですね、
帰らざる川ですよ
そうなる前に松倉千代クリニックの扉を開いて、
いや、うちだけじゃなくていいですよ別にいいですけど、
はい、
なんかお手伝いができることがあるかもしれませんね。
そうですね、 タバコがやめられない人が禁煙外来に行くとか、はいはい、そういう話も以前ありましたけど、うん、肥満という部分で悩んでる方は一度クリニックで相談されて見るのも新しい道が開けるような気がいたしますので、うん、そうなさってみたらどうかなと思います。
あ、そうですね、
そうですね、暖かくなってきましたので特に気にしている女性の皆さん一度自分の体型と向き合ってみてほしいと思います。松倉先生今日もありがとうございました。
ありがとうございました。
ドクター松倉の健康アドバイス、元気が出るちょっといい話。このコーナーは松倉中央クリニックの提供でお送りしました。ご案内は水井美沙でした。